鍼灸師さん、東洋医学者のさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
れんこさんの活動についてちょっと話していただいていいですか？
はい。本当ですね。活動、今はほとんど日本はしてないので、バンコクの方でいいんですかね。はい。本当ですね。去年の7月、あ、6月にバンコクに移住してきて、で、そこからですね、いろいろ東洋医学を中心に講座をし始めているんですよね。はい。で、もともと沖縄とか東京とか、仙台でちょこちょこやっていた講座の中で、東洋医学をメインに絞って、こちらでは日本人の方がもうほとんど99%なんですけど、そういった形で、お灸を中、わかりやすい、目に見えるお灸を中心に、講座をやらせていただいてます。
でもなんか割とチャネリングとかヒーリングとかもされますよね。
そうですね。もともとの活動が、こう、チャネルと、なんていうか、鍼灸とかお灸の治療をずっとしていたけれども、限界が来ちゃった時期があったんですよね。で、それが、元をたどると沖縄時代の整形外科で普通に治療していたんですけど、そこがですね、おばあの治療をしていたら、こう、バーの、この調子の悪さっていうのが、なんていうか、他の部分から、例えば膝の治療だったら、筋肉つけたりとか、鍼灸治療で痛みを取って、PT さんに回すっていうのが大体普通、通常だと思うんですよね。痛みを取るのが鍼灸の仕事なので。
PT さんに回すって、PT さんって何ですか？
PT さんは、理学療法士さんです
ああ、理
ね。
学療法士さん。
とか、で
理
す
学療法
ね。
士さんっていうのは何をする人？リハビリする人？
リハビリを専門でやられてる方がいて、で、はい、
痛みを取った後でリハビリをしてもらうっていう、痛いままだと体も動かないので、みたいな、そんな、こう、流れ作業の分担のうちの一つに鍼灸が入ってるってことなんですね。
そうですね。で、一応病院で、はい、やらせていただいた時っていうのは、それがメインでやっていたんですけど、どうも、こう、その時の、おばあがそのきっかけをくれたんですけど、なんていうか、そのおばあの、膝の痛みっていうのが、こう、膝っていうと東洋医学で言うと、消化器系と、とても、消化系の影響を受けているって見るんですよね。で、そのおばあの痛みをなんとか、変化できる、一番いいのは何かなって思っていたら、やっぱりもともと敏感だったし、感覚的にはすごく鋭い方だったんですけど、おばあの悩みが、なんていうか、膝が治りたくないっていうのが根本にあるのをこう感じてしまったんですよね。で、そこから、おばあの、なんか、本当に、なんていうか、おばあの膝の痛みが、お腹から来て、消化器系食べ過ぎは、悩みで、悩みは誰にも言えなかった、多分、おじいが死んだ時のちょっと苦しみとか、悲しみとかを、こう、表に出せないっていう悩みで、あと、沖縄の方の、なんか、仏壇に対しての思いっていうのが、移住してきた私には口を出すことができなくて、で、そのおばあが良くなるために何ができるかなと思ったのがヒーリングの勉強の始まりなんですよ。で、そこから、普通の鍼灸ではなくて、どちらかというと、心の中の、自然にやっていて、共感して、ただ話を聞いて、ただ、受け止めて、将来何が楽しいですかねって言ってるうちに、なんか、ちょっと、コミュニケーションの、だが、今で言うとコーチングとか NLP みたいな、なってしまって、で、それがなんか、どんどんチャネリングとかリーディングが確立されていって、 まあそれが私のオリジナルの形になっていったっていうのは今の東洋医学講座ですね。
それはなんか独学なんですか、何かどっかで学んだんですか。
はい、本当ですね、東洋医学自体は進級免許が3年と、あとは、ずっと修行をしてたので今年で13年目になるんですけど、ヒーリングリーディングに関してはもともとなんかバラバラになっていたのを、一人まあ師匠がいて、で全然今こう流行りのなんか霊気とかシータヒーリングとかじゃなくて、本当に30年間自分の力で作り上げた人から、受け取ることができたんですよ。でその先生がいろいろ本当に親身になって指導していただいて、でテキストとか全然なくても体で感じろ的な感じの先生だった。でその方がいろいろ指導してくれた中で自分でなんか技を盗むみたいな感じだったんですね。
なんか昔ながらの徒弟制度的な感じですね。
そうですね、でもすごくそれが良かった部分もあるし、それが悪かったっていうか、なんていうか、やっぱ乗り越えるときに自分の強さも出さなきゃいけないとか、そんなことがいろいろあって、ちょっとすごく考えさせられる感じでしたけど、でもすごく良かったんですね、素敵な先生ですし。
で、そういうのを合わせて、
はい。
いろんなスピリチュアルな感じの人で、遠隔でね、やれちゃうっていうね。
そうですね。
東洋医学を遠隔でっていうとっても不思議なんですけど、どんなことをしてるんですか？
一応ですね、もともとやってた鍼灸治療とほとんど一緒なんですよ。で、もともとやった鍼灸治療は筋肉に刺す治療じゃなくて、陰陽五行っていう、五行で5つの要素で見て、足りないもの、足りないエネルギーを、補って、いらないっていうか、今ブロックしてるエネルギーをシェアして外していきながら、気の流れを良くしていくっていうようなヒーリングになります。
対面で治療するとき、やっぱりこう脈取ったりとか、触ったりとかすると思うんですけど、遠隔のときはどうやってやってるんですか？
はい、遠隔のときはですね、そうですね、スカイプとかが多いんですけど、スカイプの前にちょっと経絡人形みたいなのを置いたりとか、それで一応エネルギー感じたりとか、
お人形をこう代理にして、お人形を触ってやる。
そうですね、はい。で、一応それでエネルギー読んでいって、シェアしていってっていうことをやっていったり、あとは、なんていうか、ただその場限りの癒しじゃなくて、もっと根本から来るような、なんか例えば膵臓の病気だったら、繰り返し繰り返し同じことを行ってしまって成長がないっていうのと性格がリンクしてたら、もう遺伝子と心と体つながっているので、それをシェアしながら変化させ、変化というか流すようなブロックを流すと、膵臓の病気を繰り返し繰り返し成長がなかったのが、ゆっくりとだけど変化していくっていう体の心の状態に同じように上がってくるはずなので、そんな感じのちょっと治療って感じでやってますね。治療、本当にヒーリングっていうか治療ですね。
不思議ですね。そうか、なんで人形で代理になるんでしょうね。
そうですね。で、ミショーさんが言われて初めて、そばなんでだろうと思ったんですよね。どうして人形で代理になるんだろう。
で、
人形って結局媒体なんですよね。
媒体。
私リーディング講座っていうのをこう東京とかでもやったことがあって、で、すいませんね。リーディング講座やった時っていうのが、リーディングって 何でもできるんですよね。飴玉を取ってそこから読むこともできるし。
飴玉を取ってっていうのは？
前やったことがあるんですね。飴玉を3個並べて、うん、それを、そこから何か他の文章を読んでみますとか。
文章を読むの？
文章とか実証を読んでみる。例えば、なんか、駅とかもそうですけど、なんか、なんていうんですかね。何か迷った時に、目の前であるものから遠くを読んだりとか、そういうのは、なんか、やれると思ったらできちゃうからっていう感じで、なんか、気がついたらやってますね。
面白いですね。私がやってるお菓子占いと同じですね。
そうなんですか。
お菓子占いってやってるんですけど、同じなのすごい驚き。
そうなんですか。でも、東洋医学のそのベース、東洋医学っていうのはただ私が好きで使ってるベースなんですけど、結果的に、なんていうか、すべて世界は一つの木からできている。で、一つのプラーナとか、一つの一粒のエネルギーが元だから、偽物も本物もなくて、いろんな気の、なんていうか、気の流れとか、向いて、人間も物も命はすべて一粒の木から始まっていて、っていうことで考えたら、結局お菓子もエネルギーだから読めないことはないんだなって思って、無機物にも命を感じてます。
ねえ、ビッグバンまで遡ったらすべて兄弟ですもんね。
そうですよね。
同じもので作られてるのが目の前のパソコンであり、自分の体であり、目の前のキャンディーでありっていうね、ことになりますね。
そうですよね。っていう感じで、ちょっとなんかすごい、ね、膨らんでしまったんですが、こんな感じで、ですね。
なんか、ミクロコスモスとマクロコスモス的な反射の考え方とかもあるじゃないですか。はい、ああいうことなんですかね。
そうですね。私は小宇宙とか、大宇宙とか、自分の体の中で起きていることは外の環境にも起きているって思っています。
なんか、ホーポノポノとかの考え方とも近いのかもしれないですよね。誰か意地悪な人が、誰か目の前で誰か職場の弱い人をいじめてるみたいなのを見たとしたら、自分の中に何かがあるからその現実を作ってるんだみたいにして、見て自分の内側を癒すと、外のそういういざこざがなくなっていくてとか、ちょっと私の、理解が浅かったら申し訳ないんですけど。
いえいえ、そうですよね。
そういうのと近いんですかね、東洋医学。
近いというか、多分、なんていうか、東洋医学の法則というかがやっぱりあって、タオの道とか行ったりするんですけど、やっぱり大宇宙、小宇宙、そして全てはつながって、いろいろ巡っていくのが常で、もう一つ東洋医学の哲学であると、自分自身、私こう思うんですよ。自分自身の内側を癒すと、なんていうか、外側も癒されるけれども、外側の誰かに癒すと、それは自分の内側に帰ってくると思ってるんです。一方通行じゃなくて、
じゃあ、自分を癒すと外側にも反映するし、外側を癒すと自分にも返ってくる。
そうなったとすごく、これは実感していて、自分を癒すことってすごく必要なことだけれども、でも同じように、外側の自分、誰かを癒してあげることとか、手を差し伸べることは、逆に自分の内側に手とか愛情を差し伸べることに何ら変わりはないんじゃないかって最近すごく思うんです。
なるほど。いや、すごく共感するんですけど、だとしたら燃え尽きちゃう人とかはどうなってるんでしょうね。看護師さんとかお医者さんとか、ね、福祉系の仕事してる人とか、外側の人のことに一生懸命なりすぎて、自分がボロボロになって、外側の、
ね、
外の、だから 高校の先生とか中学先生とかで、こう、受け持ちの子供に夢中になってたら、家庭がおろそかになって、自分のとこの子が、ぐれるとか、そういう話って時々聞くじゃないですか。
ありますよね。
あるんだよ、みたいな、うん。そういうのってどうなんでしょうね。
多分ですね、うん、これも、なんか、ちょっと、まあ、経験から感じただけなんですけど、ただ差し伸べるだけじゃなくて、例えば、自分自身をグランディングさせて、うん、余った手、余ったエネルギーを差し伸べるとか、そういう、あと、なんか燃え尽きちゃう部分っていうのは、なんか、ある、本当にそういう方々が血量に来ると面白いのは、全チャクラが詰まってるとかがあるんでしょう。だから一概には言えないかもしれないし、まだうん、なんか研究途中ではあるんですけど、
うん、
なんかちゃんとなんていうか自分自身がグランディングして天とつながった状態でこそそういった力を生かされるんじゃないかななんてちょっと楽観的に思ってるんですけどね。どうなんですか。
なるほどね。
そうでもそうですね、ちょっとハートにも聞いてみますね。
はいはい、聞いてみてください。
ああ、バランスを欠いた状態でそれを行うと、
うん、
バランスを崩して陰陽が陰陽のぐるぐるの回転が途中で止まってしまう、これを死と呼ぶ、
うんうん、
だそうです。
うん。
なんかこう大宇宙、小宇宙とか陰と陽って、うん、両方ともくるくるくるくる昼になったり夜になったり、
うん、
追いかけてる状態なんだけれども、
うんうん、
燃え尽き症候群の人たちっていうのが、
うん、
バランスを欠いてしまっている。バランスを欠いてしまっている状態のまま行くと、なんていうか、生命のバランスを欠いて、やがては死に至る。して、その魂たちはこうリセットさせようとしているみたいなのがやっぱりハートからメッセージで来ましたかね。
昼ばっかりとかになっちゃってるみたいな、うん、夜はじゃダメだみたいな、うん、休んじゃダメだとか、そんな感じなんですよね。
はい、多分よく中国のこう皇帝の話なんかを古典で読むとやっぱ皇帝の中にが早く亡くなってしまわれる方は、
うん、
酒に溺れ女に溺れって言って、
うんうん、
結構何も労働がなくただ食べ過ぎ飲み過ぎって言って、そういう生活をただただ続けていくと、どんどん体の中のエネルギーが衰弱していくって、
うんうん、
そういうような言い方もあるので、やっぱり
バランスを整えるっていうことがヒーリングなんだっていう話が、この2月のネットラジのヒーリング特集の中で、やっぱ今までの
人ね。そうなんですか。やっぱみんなが、
うん、ね、違う言い方で違うアプローチで、やっぱりそういうことを、おっしゃってるんですけど、やっぱ本当に一緒なんですね、すべてね。
そうですね、
うん、宇宙っていうものがバランスなのかもしれませんね。
そうですね、男がいて女がいて、
うん、
そしてバランスを取り合ってるって、
そうで、何かうまくバランス取れなくなった時にちょっとバランス変えくんだけど、じゃあ結局取り直すみたいな、
うんうん、そうですよね。だからすごく中庸でいることっていうのはすごく必要なんだと思います。中庸って豊学とかマクロビでいう真ん中、客観性を持って、うん、陰と陽を眺めていくことっていう意味でもあるんですよ。
へ
え。そうで、で、なんか、陰と陽のバランス、男性性、女性性のバランスを、どちらかに偏るんではなくて、客観性を持って、しっかりと見つめて、今を生きていくことっていうのが、うん、私が東洋医学のヒーリングとかで一番、なんか、大事にしていることですかね。
はぁ、あ。はぁ、あ。なんか、本当にすべてがバランスなんだとしたら、
うん、
なんかほおぽのぽのとかで自分の内側を癒した外にっていうのもなんかわかるけど、
うんうん、
自分の内側ばっかりがこう良くなるおかしくて外にも行かないといけなくて、外が良くなったら自分の内側も良くなくていけなくてっていう両方なんか起こるんだろうなっていうな、
きっとでもそうですよね。だからすごく1年前ぐらいからこういうなんかもっともっとというなんかすごくそういったことを考えたときに、なんか地球を良くするために外側にするのも必要だし、内側に自分の内側も必要だしって時に、世界の見え方とか観念のフィルターって言われてるものが、実はやっぱり自分の体から発生しているものだから、うつ病とかこう苦しんで、ある一つの観念に苦しんでらっしゃる方々っていうのは、大体首の頸椎とか、こう、まあ、小脳とか脳の仕組みや体のこのバランスの悪さが、こう、例えばすごく心配してくれている、差し伸べてる手を、これは何かの罠に違いないと思い込んだりとか、でそこから人間なんか引き寄せの力っていうのがどんどんこう、まあ見られてきて、本当に必要じゃないものを受け取ったり、逆もあったり、なんかそういう世界を、ただ人一人の宇宙を、こう右左のバランスとか陰陽のバランスを戻すっていうのを考え出したのが東洋医学の哲学なんだなっていうのをさらに実感したんです。
なんか
です
面白
ね。
いですね。なんか、
ですね。
流れたり、くるくる回ったりするのと医学なんだなって思って。
そうなんですよね。で、だから、ちなみに私はコーチングを、陰陽で見たら、すごい気の流れを促進するツールだと思ってるんです。
そうですね。
声が大きくなりましたね、美少さん。
わ かってくれて嬉しい。
すごい、それをすごく思ったのが強くて、特に西尾さんのコーチングはそういうのを実感したんですよね。
わ かってくれて嬉しいです。
いや、本当に思ったんです。だから、頃私はおばあに、その時できることを一生懸命やったけれども、人間の根本を直すにはボディーワークも必要だけれども、元は言葉だ、傾聴だとかって言って。っていうこ
あれ
とを
も、
すごい感じました。
バランスなんでしょうね。体だけも良くないけど、もちろん言葉だけでもやっぱな、ね、治るものも治らないですよね。不
そう
良。
ですね。ね。だ
まあ、
から、
あと。
ね、そうなんですよ。だから一応、初めにあるものは呼吸とか言葉、欠かせないもの、日常に欠かせないもの、食事とか呼吸とか、言葉を話さないとか、言葉はしっかり毎日使うものだから、そこが、元が変わらなければ変わらないってものが大好きなんです。すいません。
面白いなと思って。
そうですよね。だから一応、それを私は、自分なりに勉強したことはほとんど、ないんですけど、お灸を通して気がついたら、使うようになったこととか、スカイプセミナーで、ミシオさんのスカイプセミナーなんかでキャッチしたものもあったり、すごい、なんか、間違ってなかったなと思わせる最近ですね。すごい、なんか全然話がずれてしまいました。すいません。
いや、ヒーリングとはのね、大きい話にちゃんとなってると思いますよね。やっぱり全体性であって、バランスであって、どっか行き過ぎてるとこがあるんじゃないか、足りなさすぎるとこあるんじゃないかって、見て戻していくっていうのがヒーリングなんだっていう。ね。で、ボ
そう
ディー
で
ワー
す
クだけ
ね。
じゃないかもしれないし、言葉で使うコーチングとかもちょっとヒーリングなのかもしれないし、でもそっちばっかりじゃなくて、やっぱ体を見た方がいいしっていうような
そう
こ
です
となんだろうなっ
ね。
て。
そうなん
あ、
ですよね。だから、鍼灸とはとか、ヒーリングとはって言われて、要約すると、余ったものを取り外し、足りないものを入れるって、それだけなんですよね。
広い目で見たら断捨離とかもうヒーリングですね、じゃあね。
全部ヒーリングだと思います。
ね
す
え。ねえ、
ごい
全
力。
体制を取り戻していくっていうね。
そうですね。あとは、すごく映画を見ていて、この映画っていうのは本質とか、私がすごくこれ好きだなって映画があって、 機内で、ANA の機内で見たんですが、ジュリア・ロバーツの、食べて祈って恋をしてっていう映画があったんですよね。で、その話自体もすごく素敵な自分を取り戻していくってお話なんで、映画評論みたいになってしまう。すみません。だけども、その中で最後に、チベット僧の方のために、ジュリア・ロバーツを扮する主人公が、なんかその老僧が自分ではできないことをやってあげたんですよ。チベットじゃなくてバリに伝わる先祖からのこう教本みたいなものをこっそりコピーして帰って紙に写せって言われたんだけども、そうじゃなくてしっかりとした本に書籍に変えたんですよ。書籍に変えて渡したら、その老僧があんた私を癒したって言ったんです。なんかそう日常で、なんかこうやって癒されましたじゃなくて、そのじいちゃんができないことを相手にしてあげることで、相手がありがとうと思う気持ちは全部ヒーリングなんだなと思いました。
いやでもそうですよね。ちょびっと癒されだってね、猫撫でたり犬撫でたりしても癒されるってやっぱ言いますもんね。お風呂入ってもね、そういうのってやっぱ癒されてる気がするし、子供の笑顔を見たりね。
そうですよね。
誰かの美味しい料理食べたりとか、そういうちょっと嬉しくてちょっとありがとうって思えるのはみんなヒーリングですよね。
で、なんか広い意味で言うと、多分そういうことなんだな、ヒーリングって、まあ、癒すの本質とはっていうのは、隣の誰かの笑顔が見たいこととか、なんかもう本当に本当に先に進むとそれなんだなって。
いい言葉ですね。隣の誰かの笑顔を見たいと思うことがヒーリング。
そう、そこから鍼灸もヒーリングも、食事とかマクロロビも全部始まってるから、そこが抜けちゃったら多分あまり効かないかもなと思ったのが昔の私、一生懸命すぎた頃の私ですね。一生懸命になりすぎて本質見失いかけた時におばあが教えてくれたこと。
なるほど。ねばならないみたいな感じになっちゃったら、あんまり癒しじゃないってことですよね。
そうですね。いや、というか、癒しの力って多分半減とか、お互いに苦しくなっちゃうから、って思ったり。で、私の場合はありがたいことに、そういうなんかちょっと忙しい時が続いて忘れそうになると、娘がヒーリングしてあげるって言って、こう当ててくれる手がすごく優しくて、本質っていうのは、視覚じゃなくて、こうじゃなきゃじゃなくて、こういうふうに子供がお母さんに対して、頑張ってね、大丈夫っていうふうに心配して愛情を注いでくれるから、そんな感じのままいますかね、いつも。師匠じゃないけど。師匠は子供だった。
子供、師匠になってくれますよね。
すごいですね。
いや、なんかすごく深くていい話を聞けてる感じするんですけど、なんかこう、実演もしていただけるっていうお話で。
はい。
私がこう、役得で、モニターってことで。
はい。
代表でやらせていただけるということなんですが。
はい。
してもいいでしょうか。
はい。じゃあ、わかりました。じゃあ、ちょっと軽く、スキャンしてから始めていきますね。じゃあ、一応、ちょっと簡単に、全体像をちょっとリーディングしていきます。
はい。
で、ちょっとですね、左半身はちょっと見えるんですけど、右首のあたりに、ちょっとエネルギーの詰まり、右肩ですね、右首に、なんていうかエネルギーの詰まりが見えて、で、それからあと右腕ですね、ちょうど、等速、親指側から、肘ぐらいにかけて、ちょっと、エネルギーの黒い滞り、邪気とかがあって、お腹のあたりにつながっているんですけど、今、右肩とか右腕の方に重たさとか感じたりとかはありますか？
右肩はやっぱりちょっと肩こり気味ですよね。で、なんとなく目の疲れが来てるような感じしてるんですけど、自分では。 あと手も、うん、まあ、これはマウスのクリックの力し疲れては、ちょっと疲れてますね。重さっていうのは、なきにしもあらずっていう、うん、気になるものじゃないんですけど。
そうですね。
うん、お腹が、ちょっと今日、ちょっと、軽い腹痛が、ちょっとだけ、
ああ、やっぱり、
うん、そうですね。と思い当たるとか。うん、
一応全体スキャンすると、うん、右半身ちょっと重たい感じであって、うん、それから右の、まあ、首とあとお腹なんですけど、うん、お腹とあとは、うん、と足右足の内側ちょうど肝臓の経絡って言われてるところがちょっと右リンパ節からこう右リンパ節がちょうど股関節の右のあたりぐらいにちょっと滞りがあって、
うん、
でそこから足なんですけど、右の股関節の内側でこうなんていうか突っ張り感とかって感じますか？突っ張り感。
私右の股関節悪いんですよね。うん、なんかあまり動きが悪くて、何事も出産した時にうまく閉じなかったんじゃないかと思ってるんですけど。
そうなんですね。ちょあのエネルギーだけで見ると右左は結構なんか剥がれ落ちていい感じ、右側がちょっとね、あのまあ滞って出産された後に右側とのバランスがちょっと悪くなってると思うんですけど、
多分悪いですね。
で一応これをちょっと確認して右側の方の流れを良くしていこうと思います。
はい。
で一応肝臓がですね、肝臓が、ちょっと今、すごい、ちょうど今、肝臓デトックスの時期ではあるんですよね、日本は。
時期があるんですね。
はい。で、春、だいたいそうですね、3月、4月ぐらいから肝臓が大きいって言って、肝臓がしっかり動いていく時期になります。で、肝臓の仕事っていうのが結構、まあ、デトックスだったりとか、あとは心で言うと勇気を持って一歩進んでいくとか、目的意識がどんどん出ていくっていうのがこの時期なので、それで言うと今っていうのがちょうど肝臓と腎臓が被るので、デトックスして、自分の中で必要なものを自分に落とし込んでいくっていう種を作ってる時期なんですよね。なので今すごいね、ちょうど下腹部が痛くなってきたので、下腹部とか、右側の肝臓のあたりのエネルギーがだんだん剥がれ落ちていって、でちょうどおへその下あたりに丹田っていうのがあるんですけど、その辺からちょうど子宮のあたりから痛みがちょっと来てるように思えるのと、もしかしたらちょっとね、時間的な宿便かもしれないんですけど、で一応その宿便と滞りって古い自分が凝縮したものって思ってもらえるといいと思うんですけど、
剥がれ落ちたがってんですね。
でそうですね。でこれだけ読むとなんかこうお腹が痛くて一人で苦しんでうずくまってるような感じのイメージなので、もしそういうのがあったら、それをやっと自分の体から手放してもう軽くなっていい時期なんだなとか、そういうデトックスの仕方なのかもしれません。
なるほど。
そうですね。今ちょっと柔らかくなってきたけど、まだいっぱいね。よいしょと
何をしてるんですか？
そのお腹のあたりに、なんかこう、なんていうか、いい子みたいな感じしてますね。なんか、エネルギーの塊だから、ある意味、なんかもう、形成されちゃったもので、ぐーって詰まってるから、なんていうんですかね、ぐーって詰まっていて、なんか、本当に、辛い時に、一人ぼっちで、こう一人で子供に見せないように泣いてる感じとか、そんな感じのぎゅーってしたエネルギーなので、なかなかこれがこう普通に剥がれ、例えばハイドロセラピーとかで取っても、心には残っちゃうから、しかって言うと、本当になんかエネルギーで流してあげた方がいいものだなーなんて感じは受けました。 でちょうどですね、さっき右腕のあたりから首って言ったのが、
うん、
あの西洋医学ではあの大腸の経絡って言われて、まさに大腸系なんですよね。
なんか大腸なんですね。うん、
で大腸の反対側には肺系ってあって、
うん、
大腸が悪いと大体 肺の呼吸器系にちょっと困難をきたすから、うん、あの呼吸器系を弱まってくると悲しみとか孤独感っていうのがなかなか消えなかったりするんです。
ね
で一応例えば右腕の腕の内側の方に例えば今はあの今は例えばなくても将来しびれとか、
うん、
痛みとか、うん、そういったものがある時なんか出てしまったりだるさが出たりとか、
うん、
あのそういったものをちょっと、まあ、早くこうちょっと外して、
うん、
楽ちんな体でいるためのなんかこうヒーリングみたいな感じにこうなって行ってるんですよ。
うん、
で今ですね、だいぶちょっとお腹ちっちゃくなってきたんですけど、うん、体感はどうですか？
体感、
うん、今左のお腹の方にちょっとまだ残ってる感じがするんですよね。
そうですね、左お腹は、そうですね、そう肩とかは、うん、手とかは右なんだけど、お腹がちょっと、うん、ちょっとだけですけどね、痛いのは、うん、左、今のは左ですよね。
左ですよね、うん、右はあの右もあるけども、なんか痛みの一番大きいのが左に移ってきたっていうよりか、左のもっと、もっとつらそうなのが浮き上がってきてるので、
うん、
そうです。すいませんね。
うん、大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
なんか、どうかしちゃったかな。なんか言ったんですかね、私のが。
あの今おもちゃが壊れた。
あかわいそうに。
よいしょ。
大丈夫ですか？あのそっちのケアしてあげなくて。
あ、ちょっと待って、すいません、ちょっと待ってて、
はいはい、ね、はいはい。というわけでその間掲示板読み上げてますね。光のコーチさんが掲示板投稿してくださいました。内も大事で外も大事みたいなお話とか、陰陽を客観的に見るみたいなお話とか、めっちゃエキサイティングです。素晴らしいお話の数々、酒ではなく息を飲みつつ聞きました。ドキドキ、すっきり、肩こりも緩和、うなずきまくり。お二人のお声自体がヒーリングみたいでずっと聞いていたいですね。光のコーチありがとうございます。なかなかエキサイティングで、なかなか面白い話ですよね。あ、そういうふうに考えると、ヒーリングって何って思ってたのがちょっと分かってきた気がするみたいなね。分かってきたかな。
失礼しました。
はい、大丈夫ですか？
はい、カメラマンになってもらいました。
いや、お子さん4歳でしたっけ？
5歳になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
かわいいですよね。
かわいいですね。
うん、
またあの、いろいろチャネリングとかしてくれるので、助かります。
チャネリングをしてくれるの？
そうですね。子供ってしますよね。うん、
ああ、しますか。やっぱりよくそういう話を聞くけどね。
まあ、うん、しますね、
うん。
よいしょ。カメラが入ってなかった。カメラとかあのラジオ局とかにも一緒に連れてってるので、
うん、
すっかりどこに行くにもいつも背負って、あの講習会とかも行けるときにはあの一緒に行ってるので。はい、撮ってください。すいません。あ、ヒーリングが。あ、でもさっきよりお腹どうですかね。なんか私だいたい患者さんと同じ体の状態になるので、さっきより呼吸が楽になってきてるんです。
そうですね、
うん、
肺が楽になりますね。
ねえ、
うん、
あ、父そうですね。あとただお腹、太陽神経層、第三チャクラのあたりの、うん、なんかこういろんなものがまたね、いっぱい出て リンパから出てきてると、右の足の方のものっていうのが、
うん、
なんかやっぱり流れの悪さが結構影響してるんですかね。
これはどうすればいいんでしょうね。なんかこう子供時代なんで3年間ぐらいずっと股関節がなんとなくギシギシ言い続けて、なんとなく痛くて、で一応ベリーダンスのレッスン受けたりたまに受けたりしてるんですけど、動かない、右にだけ動かない、左にはよく動くけど右に動かないですね。動かそうとすると股関節がギシギシってこう痛んでる。
本当だ。今なんかね、あのちょうど第二チャクラ、子宮のあたりが痛いんですけど、あの物理的に言うと骨盤体操とかがいいと思うんですけど、あ、今ヒーリングしながらやってますね。骨盤体操とか、あのお家でやられてもいいと思うんですけど、もう一つが、あの整体師さんとか、まあ、整体の話でよく言うのが、あの骨盤の開き加減ってやっぱ出産で大きいことだから、あの開いてしまったり戻らなくなったりもあるんですけど、物理的に骨盤体操と、
あ、素敵
あと、あのものすごく集中して一つのことを一生懸命取り組んだ子供とか大人って、あのなんていうか、その達成感から骨盤が本格的に緩むんですよね。で緩んで、あのなんていうか、その人が一番ベストにする状態に自然に戻っていくっていうこともあるんでしょう。
なんか何かに夢中で取り組むと骨盤が一回緩んでちょうど良いところに収まっていくっていうことですか？
そう、あの緊張感とか、あのなんていうか、骨盤ってすごくそういった意味では、体操もそのすごい物理的に必要だし、何か本当にあの一生懸命本当に集中して、頑張ったって時に、本当にプシューって気が抜けた時、本当に骨盤も緩んで、で骨盤が緩むと、あのなんていうか、元が本当に体の元って骨盤だから、あの全体的な緊張も緩んでいくし、だからあのよくそんなこと言いますよね。だからあとは骨盤が逆にあの狭すぎたり広すぎたりする場合に、例えばあの対人恐怖とか人との関わり方が苦手になるのは骨盤から来てる場合が多いっていうのは、そういった意味もあるんだろうなと思うんですが。
へー、
聞いたことありませんか？
聞いたことなかったです。面白い。
あるんですよ、骨盤ってあれですけど、ただそれも運動でしっかりあの変更できる場合もあれば、精神力が強い人の場合は心のあのいろいろ精神力だけで作り上げちゃってるような方は、あの本当に自分が良しとするまでは治らないから、何かに集中した方がやりきるとかの方がいいんですって。
何か集中してやりきればいいんですね。
もう何でもいいからってそんな風に思いますね。だからそれもミショーさんのコーチングの、あの一生懸命頑張って真剣に取り組むっていうのですごいベストなんですよね。
なるほど。いや、体絶対良くなりますもん、本当に。あの
そうですよね。
そう、何かにこうやりたいことやっていいみたいな許可を出して、こうワクワクしながら何かに向かうと絶対体の調子良くなりますよね。
良くなりますよね。それが一番ですよね。
ね、面白いぐらいね。なんかそれにもこう裏付けがあったんだなっていう感じで。
そうなんです、そうなんです、そうなんですよね。
あの癌が奇跡的に治るたような、末期癌で余命1ヶ月って言われてたような人が癌が綺麗になってましたみたいな話ってたまに聞くじゃないですか。ああいうそういう話も大体、まあなんかくよくよするのやめて。大丈夫かな。
あ、はーい、どうぞ。はい、どうぞ。
いいですか。
はい、写真撮って
。あ、本当。夢中になってやりたいことをやってたら治っちゃいましたっていうようなタイプのお話を 2,3 回聞いたことがある気が、だからそういうのが大事なんですよ、みたいなね。
そうですね。だからあの私がんの方ととても縁があって、あのなんていうか、こういう仕事ってなんか資格取った後って自分との戦いみたいになってくるじゃないですか。その中であの、なんていうか、余命ではなかっ ったけど、若い女性の方で1回セッションした後に、掲載したらびっくりするが何もなんかなくなってた、腫瘍が消えてたとか、方が、若い方ですね、がお一人と、あとは生理とかがずっとなかほとんどなかった方が1年間の治療のせい、いろんなお医者さんとの提携の もあったんですけど、こう赤ち鳥の赤ちゃんが完璧にその市場に降りるサポートができたとか、そういうなんか命に対して何か貢献できたっていうのは、なんか特に不妊症とか赤ちゃん授かりたい方の治療では、結構成功してたんだよね、生み出す治療って。
生み出す治療、
生み出す、そうですね、なんか、赤ちゃんを下ろして赤ちゃんを下ろすか、赤ちゃんが市場に降りるサポートっていうのはすごく、なんかそういった意味ではなんか好きで、今も好きでね、やるのはすごい便利ではあるんです。
すごいですね、いろんなことできるんだなっていう。
そうですね、不妊症の治療に関しては赤ちゃんから直接メッセージを聞きながら治療することができるので、それはすごい楽なんですよね。
やっぱり成就率というか成功率みたいな高いんですか。
そうですね、一人一人と治療ので、沖縄時代は大体、でもそんなにたくさんはいらっしゃってね、来院してやっぱ7割8割ぐらいはすぐ妊娠に至った方もいれば、やっぱりちょっと難しい方も何人かいたけれども、不思議なことにその赤ちゃんが地上に降りるサポートっていうのはやっぱりなんか関わってきたことがすごい多いんですよね。
素敵ですね、それができたら本当に。
そうですね、だから、この今私が住んでいるバンコクのお家も赤ちゃんが降りてきやすいお家っていう、なんかこう前先住者の方から聞いて、で本当になんかなんていうかポコポコって
、
そういうケアとかやっぱり、まあそういうなんか全体的ご主人さんの問題もあるから、ご主人さんにも、さんがやってあげるとか、そうすごくいい環境が今揃ってるので、幸せで終わるんですけど
ね。不妊で悩んでらっしゃる方はぜひ蓮子さんにそれも大丈夫ですか、スカイプとか遠隔セッションで切る方は限られちゃうって思うんですけど。
そうですね、一応今ちょこっとさ昨日ブログの方に東洋学のスカイプを出したら びっくりするぐらい来てしまい、ちょっと本当にびっくりしたんですけどけど一応赤ちゃんの言葉を聞きながら、なんていうかこう、ね、治療っていうか、まあやっていけることとかっていうのは全然スカイプで、赤ちゃんからお母さん今ね冷たいアイス食べたでしょダメだよって言ってますよとかそういうのもできますねで一応東洋医学的なアドバイスも含めて、それはすごい好きですね。
いやなんかすごい面白いです。今私がやってもらってヒーリング割とそういうこう、こんな感じですけど、前やってもらったのチャクラとか見てくれたりとか、ちょっとそれこそ過去性っぽいことのメッセージとかしたじゃないですか。そういうのも、そういうちょっとスピリチュアルな方なのもできるし、東洋学の方もできるしっていうな。
そうですね、どちらも。ただどうしてもその方の今に必要な方を出していくので、そうすると今はちょっと東洋医学にいたんですけど、もし何かそういう魂とか何かメッセージ的な緊急の時っていうのはやっぱり必要な時はそういったセッションが多くなりますね。
すごいですね。やっぱりそれってどっか見てる場所違う感じってあるんですか？東洋医学の経絡見てる気分と、なんか見る層が違うみたいな感じってあるんですか？
東洋医学の経絡は基本的に、なんていうか、エーテル体、アストラル体レベルって思ってるんでしょう。で、あとはもうちょっといくと、その経絡も何層かに分かれてるから、魂のコーザル体レベルっていうのにも なんていうかこうオーラの層によっては深くいくので、うん、広い意味での経絡の治療っていうのはすごく魂レベルに働きかけるけれども、
うん、
それはあの術者のレベルとかにもよるんだろうなと思ってます。
術者がどんなレベルだとどうなるんですか、
はいはい、あレベルというか働きかけられる層によるのかなと思うので、レベルっていう言い方も好きじゃないんですけど、
うん、
あのエーテル体レベルに問題があるのをあの、うん、外した方が早いのか、うん、それともあのコーザル体レベル、例えば魂とかハイヤーセルフの領域に問題がある場合は、いくら治療をしてもその本人が気づくまでは難しいから、あのそのためのサポートとしてのヒーリングやリーディングっていう形に東洋医学リーディングの中でも変わってしまう時はありますね。切り替えますねって言って、
へー、 へー、 へー、面白い。
本当ですか。だからあの東洋医学とあの西洋医学的な神知学とかそういったものをチャンプルーってあのミックスさせて、
うん、
であの一応ヒーリングって言ってもボディーワークが必要であればボディーワーク系のことを今すぐあの電話切ってやった方がいいですよとかっていうのはあったりもします。今は足をしなければとかって言って、そういうのもありますね。体が心を引っ張る部分って大きいので、だからある意味、体って心の三歩後からついてくるから、
うんうん、
体が変化しないと心は変化しないし、心が変わらないと体は変わらないしっていう両方を見ていくのが一番ベストかなって。
これもバランスですよね。
そうですね、
なんか右手でばっかりやってて左手が全く協力しないってなったら物事が成し遂げられるのすごく遅くなるみたいな、なんかそんな右足だけ歩いて左足が前に進みにくいみたいな、そんな感じなん
ですね。そうですよね、
うん、
そうですよね、うん、あでも今ですね、ミショウさんのとヒーリングがだいぶ流れてきて、ちょっとモワーンとしたのだけなので撮っていきますね。だいぶでもなんか宿便みたいなの
ちょっと変で見ましたか。
はい、あのお腹の痛みはどうですか。
あでもあそうですね、すごい軽くなりました。あの本当言われた通りに移動してる感じ、あの元の痛み自体が弱いちょっと重い感じだったんですけど、最初がでも全体的だったのが左にだけになったと思ったら、うんうん、あの第三チャクラあたりとか太陽神経層あたりがって言われたとき、本当にこうその辺、胃のあたりがすごい重くて、うん、いや、本当にその通りだわと思ってたら、うん、今言われて、えっと思ってチェックしたら、全体に軽く、なんとなくの違和感はぼやんと残ってるんですけど、
うん
うん、痛いとこはないし、さっきすごくその胃のあたりが重くなってたのもなくなったし、面白い。
うん、ね、そうですね。
うん
うん、で一応、なんていうか、こう、今ラジオなのでいろいろちょっとなんか全てこう中身まで言うのっていうのはちょっとなんか伝えづらくて、あの、うん、なんていうか、まあその内側の部分っていうか、もう全体像しか話さなかったので、人によっては、うん、あの魂からこう気づくべきポイントがあるからって細かく話す時もやっぱりあります。こんな風なことなかったですかとか、ちょっと昔の古傷に触れてしまうかもしれないので、はい、あのちょっと伝えてもいいでしょうかっていうものに関してだけ伝えてます。
へー、面白い。なんかよっぽど変なんでなかったら伝えてもらったらって、私にも興味深いし、うん、聞いてる人も興味深いと思うんですけどなんか、
はい、
よっぽどそう、これは絶対言えないみたいな以外が何かあったら言ってもらっていいですか。
はい。でもだいぶ消えてきて、あの逆にあのこうやって流して消えていくものに関しては見る必要がもうないものとかって思っていて、魂の残ってしまっているものはもうあの魂がなんていうか、これは自分が気づかないと他の人では直せないんだよって言ってるようなものなんじゃないかなと思ってるんです。今はなんかね、ただ一つだけ言うんであれば、あの一個だけガラスの破片のように残ってるものがあって、でそれはなんかご主人さんの顔が見えるので、もしかしたら昔ご主人さんからトゲのように刺されたなんか苦しい一言だったのかもしれないですね。
あ ああ、なんかちょっと思い当たる節が。最近、それこそ、すぐ3人目の子供を産んでた直後に、非常に心ない対応をされて、もう泣きながら大喧嘩したことがあるとそれをなぜか思い出すことが、本当、ここ2日間ぐらいにもうね、3年前、1回仲直りしてるんですけど、ポポポって何回も、大体あの時あいつはみたいな思い出すことがあったこれかなみたいな。
きっとこれですよ。なんか見えるのが、なんかね、たまにすごい、今すごいピークになってるから、内臓が見えるんですよ、そのまま、赤くて。で、そこに、なんかね、トゲみたいに、ガラスの破片が刺さっていて、血を流してるんですよ。だから、宿便、ね、下等っていうか、すごい、ああ、本当に肉体に言葉は傷がつくんだなーって。で、ね、私、今、血が止まってきましたね。全然違うんですけど、今ヒーリングしながらですけど、今日ですね、バンコクの方で東洋医学講座をやっていて、で、東洋医学講座っていうか、もう多分、そういう東洋医学をベースにしながら、そういうことを伝える講座になってるんですね。で、ブレスレットをみんなで、こう、なんていうか、ワークショップでやって、作ったりとか、ストラップ作ったりとか、まあ、遊びながらやってる講座が、たまたまあって、で、ちょうど、こう皆さん集まって作ったら、明らかにですね、水晶ってクリアじゃないですか。で、それを水晶を2つ並べた、なんか、こう、なんていうか、クリスタル並べたブレス作った方が、今日、結霜会でそれを持ってきて、おかしいんですって言ったら、クリスタルが2つあって、片っぽの中に、なんか、ガーデンコーツみたいな苔みたいな塊がいっぱい浮き上がってるんですよ。
なかったんですよね、最初それ。
もう明らかにおかしいんですよ、これ。本当に写真撮って。片っぽは、なんていうか、こうクリアなのに、片っぽは、本当に5つか6つぐらい、点々が入ってるんですよ。
面白
そうです。それを、なんか、これありえないですよ。でも、その場にいた全員が納得して、で、まあ、クリスタルが何かこうね、キャッチしてくれたったら、他の人も家帰ったら同じような感じで、色がもう全部変わってた。だからもう、なんていうか、ね、こう、なんだか、わからないんですけど、本当に、もう、変なんでしょうね。変ですか、見ちゃった。いや、ここまで、針っていうか、針が好きっていうクリスタルが好き、クリスタルっていうのはそこまで好きじゃないと思ってたのが、実は、すごい好きだったらしくて、もう余談になっちゃうんですけど、よく皆さんが、私、本当ブレスとか、石とか一緒にみんなで見に行くと、私が触った石だけ輝くと言うんですね。いや、だから、これは何なんだろう、本当に触った後ですね、本当に光ってくるんでしょ、全部。
面白い。それは何なんだと思いますか？
いやー、クリスタルたちのヒーリングなんですかね。なんでかわかんないんですけど、とにかく、昔からなんですね、沖縄いた頃から、私がブレスとか、相棒が作ってたのもあるから、一応、自分で作って、他の人プレゼントって言って無料であげたら、その方に、レンちゃんが泊まりに来たら、ブレスたちが全部輝き始めたんだけど、これ何？とか。なんか、わかんないですけどね。新旧っていうか、もうね、結構意外にこっちの方が好きだったのかな、とかって言って。で、今、クリスタルの勉強もずっとしてるので、クリスタルやってるんですけど、不思議なこともあるもんだと思いながら、周りとかはすごい納得されていくので、なんか、そうですよね。講 座っていうか、もう、蓮子さん自体がそうなのでって言われて。ああ、だいぶでも取ってきたかも。
なるほど。なんかなんだっけ、天空の城ラピュータで飛行石が、地下の坑道に入った時に、こうみんな反応して急に輝き出すみたいなシーン
あん
があっ
な
た
感
のを、
じ。
いや、何か呼ばれて反応してるみたいなのあるのかもしれないですね、クリスタル。
そうですね。でもよくやっぱり生徒さんがみんな気づいてくれて、レンコさんのうちのクリスタルは輝きが違うって言ってくれる方とかがいて、
うん、
なんかで石に呼ばれるんですよね、歩いてると。
面白
い、すごいでしょ。あの歩いてるとですね、なんかこう歩いてるとなんとなく振り返ったらそこに石がいっぱいあったりするんですよ。で石がいっぱいあって、あらあらと思って、それをたくさんですね、今ストックしてあって、なんかネットショップとか、あとなんかちょっとずつあの石たちが声を聞いて、あの表に出していこうかなと思ってるんですけどね。
あ、なんか興味深いお話を聞いてるうちにもう11時になっちゃったんですけど、
あっという間です、
あっという間ですね。あの一斉のアユタヤのヒーリングに入っていただいていいでしょうか。
はい、あ、はい、あ、もうあの実はラジオを最初から全部あの
ずっと
流れるように、はい、設定ダブルでしてあるので、はい、
ちょっとどんな感じなのか今聞いて
る。あ、はい、一応、はい、あの聞いてる皆さんにはですね、ずっと番組の最初からあの流せさせていただいてるんですが、あのアユタヤで来たことありますか、三塩さん、ご存知ですか。
私は、ね、はい、行ったことあります。バンコクのすぐ北、北ですよね、あれ南、うんうん、すぐ北だと思ってるんですけど、
うん、北、うん、北ですよね。
あの、うんうん、あの古都、
そうそう、アユタヤ、
はい、古都アユタヤ
です、うん、そうですよね、うん、でそのあのアユタヤのところに結構有名な巨石があって、であの辺っていうのは全部ね、王都があったところをビルマの兵士がこうやってきて、うん、いろいろ物を壊したりとか破壊行為を繰り返して、
うん、
でそこにですね、こういっぱい、まあ、なんていうか、仏像がほとんど首がない状態で置いてあったりするんですが、
うん、
涅槃像とか、まあ、そこにあの大きな木がその仏像の首を抱きかかえたまま、あの何百年もいる像があるんですよね、
うん、
でそこがですね、観光名所になってるんですけど、不思議でその木のだいたい半径3メートルぐらいに入ると、
うん、
ものすごく平和な気持ちになるんです。はい、ですごくあの心が落ち着いて、なんかこう、うん、すごくそこだけ本当になんかすごく釈迦とか昔のなんか本当に昔にタイムスリップしちゃうようなエネルギーがそこにはあって、
うん、
で木と石が多分お互いになんか意識を持って、うん、まあ、石とか木っても異なるもの同士が、
うん、
こう同じ年月何百年もっていう時代を生きながら時代を進めてきて、うん、今に至るんだろうなっていうようなエネルギーは、うん、あの今の私たちにとっても必要で、
うん、
専門家がこれから異なる業種の方々ともっともっとコラボを表に出していくことで、うん、あのなんか本当に1たす1は2じゃなくて、もうそれ以上100とか200倍になっちゃうようなエネルギーをこれから出していく方々がきっとこれからっていうのはすごくもっともっと多くなるから、
うん、
それをなんかあのサポートするエネルギーなので、多分、うん、なんかね、道夫さんが恋愛にもとかいろいろ聞いてくださったんですが、
うん、
あのなんかもっともっと良さをお互いに分かち合いながら、
うん、
あのいろんな業種がコラボをして楽しんで、
うん、
で新しいものを作り出していく、うん、あのなんていうか大きな波がこう来るんじゃないかななんて思って、今日あの今回そのアユタヤのエネルギーをそのまま、あのなんていうか私がっていうんじゃなくて、そのアユタヤからのエネルギーをお借りして、そのままあのラジオを聞いてる皆さんにシェアするようにあの行いました。ちなみにちゃんと了解は木と石に取ってきました。
素晴らしい。ありがとうございます。
イエ
ー、なんか体感とかあるんですかね、聞いてる方って。どうなんでしょうね。何か感じた方がいらっしゃったら、あの、
あ、
メッセージとか、
ね、
掲示板に書き込んだりとかしてくださったら。
そうですね。
あ、と言ってるうちに書いてくださってる方いますね、掲示板に。
本当ですか。
はい。なるほど。それで番組を聞いてるうちに目の疲れや肩のこりが和らいでいったんですね。ムーちゃんさんが書いてくださってますね。
そうなんですか。
ちょっと他にも掲示板入ってるので、読みますね。
はい、
むーちゃんさんが、コーチングとヒーリングがつながりました。将来有望なセラピストが元気で遊んでいますね。お子さんのことですね。
わー、 敵。
ね、そんな風に言ってくださってありがとうございます。あと、うん、匿名さんが針が好きで水晶が好き、ルチルコーツですね。そうですね、ルチルコーツといえば針が好き。
そうですね、針水晶はありますね。仕事用に作ったブレスがそんな感じですね。
で、あと最後の書き込みがムーちゃんさんがその肩こりが治ってましたっていう。素晴らしい、う
ん、素晴らしいですね、うん。
でも異なるもの同士がこう反目し合ったり、こう牽制し合ったり攻撃し合ったりするんじゃなくて、よりこう増幅し合って力を借り合ってってすごい大事な平和なことですよね。
そうですよね。
お子さん大丈夫
ですか？叫んでますね。まあでもその今すごい初めて気づいたの、その大最たるものが針と球ですよね。
本当にね、
今気づいてしまった。
ね、
そうですね、
うんうん。あ、泣いてる。いや、時間です。そろそろ会えましょうか。
はい。すいません、最後。はい、ありがとうございました。
たまほじるしからの、はい、お知らせなんですが、今日が2月の末日で、次回か3月の特集が変わるんですけど、うつ特集にしようかと思っていて、うつ病特集に。で、うつ病経験者さんとか、うつ病、なんて言うんでしょう。サバイバーで、今、セラピストさん、カウンセラーになってる方とか、
また
出演を依頼して、こう、とにかくうつ病に関するお話をたくさんの人に聞こうっていう、ね、感じで動いてます。で、来月もまた聞いてくだされば幸いです。
きゃー、楽しみです。
ではでは、
はい。
ありがとうございました。お子さんも、
はい。
頑張って。
いえいえ。はい、大変ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、はーい、失礼します。